皆さんこんにちは、星読みフォトグラファーの川本悦子です。今回は、皆さん大好き新月満月の使い方っていうのを、お伝えしたいと思います。これ基本中の基本、どうしてそんなに新月とか満月っていうのを使うと運気が良くなっていくのかっていうことを、私は、お伝えしたいと思います。基本的な新月満月の使い方っていうとのは、人間でいう呼吸でいうと吸って吐いて吸って吐いてっていうこのサイクルなんですね。で、新月は吸うです。もうエネルギーを吸う。そして満月になったら、その吸ったものを自分の中で落とし込んでいって吐き出すっていう行為です。で、この吸って吐いての吸ってのタイミングの新月なんですけれども、これ次の満月に向かってエネルギーを、貯めていくタイミングなので、新しいことを習慣にしたい人っていうのは、ぜひこのタイミングを使ってスタートさせてください。そして、今度は満月の時なんですけれども、満月っていうのは、新月はですね、月と太陽が同じポジションになるんです。なので自分の中、裏表ない状態なんですね。太陽はエネルギーです。で、月は、自分の心の内面です。で、これが同じ位置でぴったり重なる、例えば乙女座、私は乙女座なんですけれども、乙女座新月のところに来る時には、冷静に沈着し、冷静に、判断して分析をかけて、それを、しっかりと理論整然と、並べてお伝えするっていうことができるタイミングなんですけれども、心もそういうふうになってるんですね。だから気持ち表裏何にもないよっていう時なんですけれども、満月って実は、太陽の位置から反対側に来るので、地球を間に入れて反対側に来るので、心で思っていることがうまく表現できずに、反対のその、エネルギーの出し方をしてしまうんです。だからさっき言ったように、私は乙女座なんですけれども、乙女座さんは分析力があって、知識もあって、しっかり下調べをして、で、判断をして、で、それでそれをしっかりとお伝えするっていうような、この乙女座さんなんですけれども、これを、心は、魚座さんのところにいる。魚座っていうのは周りに対して共感するっていうような、曖昧とか優しいとか、素直とかっていう意味があるんですね。理論整然と表現しているのに、心の中では、あ、この人は傷ついちゃうかも、どうしよう、大丈夫かしら、みたいな感じで思ったりとかするっていうのが、これ満月の特徴です。だからいつも自分はこう表に出していることと実は裏側で違うよっていうことが、どうしても起こってしまいがちっていうのが満月のポイントなんです。だからこそ、満月の時にいいエネルギーの使い方、いいエネルギーの出し方っていうのをしないと、人とのトラブルになっちゃったりとか、葛藤を、してしまう。あと、これ自分の心をしっかりと冷静に見て、うまくこれ出していかないと、進みたい方向に1年出せない感じでいるとですね、問題を先送りにしちゃうだけなんです。よくね、コーチングで問題先送りにしてはいけませんっていうふうに言われるし、私もコーチング受けていた時にはめったくそに言われてたんですけれども、問題を、先送りするなと。で、この先送りにしちゃうことによって、どんどんどんどんずるずるずるずると、負の方向になってしまったりとかするんですね。で、いつまでも階段を登っているようで登っていないので、目標とか目的っていうものに達成しなくなってしまいます。達成しづらくなってくる。なので、これいい、その エネルギーの循環として満月のタイミングの時で、船がね、進みたい方向に向かって船を進ませるための大切なタイミングが満月なんですよ。で、人間は、いつも私は言っているんですけれども、一人では生きていくことはできないので、誰かと必ず共同作業しながら生きているとして、私は、本当にそういうふうに思っているので、いい意味で人を頼ったりとか、あとまた依存もしないし、焦らないし頼らないし執着もしない、そしてジャッジもしない、人と良いエネルギーの交換をするっていうできるっていうのがこの新月満月の使い方のポイントなんです。だからビジネスもプライベートもうまくいかせるっていうこともできますし、で人っていうのはみんないろんな役割を持っている人たちがほとんどですよね。副業起業もしていたりとか、あのお母さん、私なんかはお母さんであったりとか、妻であり母であり、一人のこういう先生術とか先生学をお伝えしていたりとか、フォトグラファーであったりとか、いろんな役割あります。で、なので、本当に最小のエネルギーで最大のご利益を得ることができるっていうのがこの月の使い方なんです、というふうに私は今そういうふうには思っています。なので、このね、実は、これ人生の戦略みたいなもので、費やすそのたくさんの役割をこなしていけなくてはいけないのは私の人生の歩み方なんですね。で、費やす時間が一個一個の役割すごい少なくっても、注ぐエネルギーが小さくっても、途中楽しんでその人生の役あのという山をね、楽しみながら自分なりのスピードでゴールに向かって着いたら、すごいなんか楽しい山登りだったな、充実したな山登りだったなっていう風に思いませんかっていうことを、ちょっと提案したいと思うんですね。で、人によってはすんごいいっぱい金持ちにならないと嫌だっていう人もいるでしょうし、小さな、花を見つけながら楽しみながら向かっていくっていうのが楽しいっていう人もいますし、ね、そんな感じで自分なりの、スピードとゴール、スピードで、その目指しているゴールにたどり着くっていうことがこの、新月満月の使い方です。また別の言い方をしますと、こんなことをイメージしてもらえたら分かりやすいのかもしれませんけれども、船が自分の体だとします。で、船の能力は自分の頭の能力だったりとか体の能力だったりとかします。で、波がですね、天体の動きです。で、風は私がこの訳した天体からのメッセージだとするというふうに仮定しますと、これから大海原を航海して目指すゴールというところに到着するためには、できるだけ自分なりの最短でスムーズで楽しい航海にするっていうことがすごい大事なんですね。で、最短でゴールしたらまたその先の目標が見えてきたりとかします。また次の、航海、船旅に出れることができるんですね。なので、できるだけその最短でスムーズで楽しい航海をすること、あくまでも自分なりの、楽しい航海であって、人と比較したりとか、また限界を決めないでいるっていうことがポイントなんですね。限界で1個ゴールしたらもうゴール終了ではなくて、最短で終わってしまったらまた先が見える。だからどんどん限界を決めないでいけるっていうことなんです。で、自分が持っているこの魂の方向性に関して、役割がたくさんある分だけゴールに向かうエネルギーが小さくっても、この天体が教えてくれる波に乗せ 波に乗って船を動かして、あとは風が勝手にお手伝いしてくれるので、自分なりの波に向かって目標ですね、ゴールにたどっていくというような、こういうストーリーになるんですね。でこれが人生戦略なんです。で実はこれを天体を使ってできるんじゃないかっていうふうに思って、私はひたすらこれをコツコツコツコツ、天体からのメッセージっていうのを送っているのと、毎週、月曜日の11時半に送っているのと、あと新月満月がある時にも送っています。で、じゃあ人生の戦略としてはこの天体からのメッセージを聞けばいいっていうのが分かりました。でも自分という船を分かっていないと、これどういうものなん、どういう航海になるんだか、どういう船旅になるんだか、どういう山登りになるんだか分からないっていうことになるかもしれませんよね。でここでですね、マンダラについてちょっとお話ししたいんですけれども、本当ね、請負のお話で本当申し訳ないんですけれども、マンダラってテキストに出てますので、ちょっと見ていただきたいんですが、これね、円満とか欠けていることがないという意味があるのがこのマンダラの意味なんですね。この図を見てもらうと、ホロスコープと同じ円なんです。で、円を見るとこれ円満とか欠けてるところがないんですよね。で、弱い自分も素晴らしい自分も、目標達成できて素晴らしい自分も、あと、病気の時の自分も、自分をね、一つの円として考えた時に、全肯定することの大切さっていうのを、この実はマンダラというものは教えてくれています。で私たちはそれぞれの個性として、不安とか恐れとかおごり、そして謙虚でスムーズにできる行動など、いろいろ特性がありますよね。で私に気がつく、私と出会うのが、悟りにつながります。いかに自分が悟るかっていうこと、自分自身のことを悟るか、それ、仏教の言葉で言うと即身成仏っていうらしいんですけれども、すなわち、即身成仏って身も心も仏になるっていうことで、要は悟ってくれっていうことなんですね。でまあ私利他会とかっていう、ビジネス交流会をしているお友達の鶴岡悦子さんから、こんなお話っていうのをしょっちゅう聞いているので、あ、なるほどね、悟りにつながると、この自分の持っている今乗っているその船をどういう航海をするのか、船に乗ってどういう船旅をするのかっていうのが分かってきますよ。うん、羅針盤は分かった。じゃあ風を読んだり、その波に乗ったりっていうのが、これ天体からのメッセージになると、みんなが幸せになって、みんながいい思いをするんじゃないかなと思ってやっています。なのでこのね、新月満月のメッセージっていうのを2週間ごとにお送りしますので、自分の中でああこうかなとふわっと浮かんできたら、それがあなただけの正解なので、ぜひ自分を受け入れてみてください。これが新月満月の使い方の基本です。以上になります。具体的にですね、新月はと、満月の講座っていうのを、私が生徒さん向けにやっている月2回の、オンライン講座があるんですね。で、もし、これに受講していただくと、今後ですね、その先のステップとして、ホロスコープの講座を受けるというところも、考えながらですね、この新月満月の講座を受けていただいてもいいですし、また、この新月講座、満月講座っていうのを月2回やっていますので、これをですね、自分のために 使っていただ、受けていただくっていうところでも大丈夫です。ただちょっと生徒さん向けの講座なので、内容が若干難しいっていうところがポイントになります。で、日程の方はですね、新月満月講座っていうところに載っておりますので、料金が2200円なんですね。でこれ今年いっぱいの価格になって、12月まで、スケジュールがもう決まっております。で2022年来年から、3300円の方に上がる予定なので、これはですね本当に講座っていうのの要素を含んでおりますので、コミュニティみたいな感じで、みんなで学ぶっていうよりも本当に、私からしっかり学ぶとか、どういう使い方をすると、目標が達成するのかとか、こういうことを自分の身の回りの人にお伝えくださいっていうことを言ったりとか、オポジションの関係とかコンジャンクションの関係みたいな感じで、あとトラインとかセクスタイルっていう、本当にその専門的用語がよく出てきます。で、この天体の力を活用するようになると、自分だけではなくって家族や友人関係にも良い結果をもたらして、営業成績が上がったり、やりたいことが明確になったりとか、あと結婚し恋人いなかったら結婚できたとか、そういうふうにパフォーマンスが上がったり、豊かな人間関係っていうのをもたらすようになったりっていう報告がどんどん出てきております。そしてですね、もう一つの新月講座としては、ビジネス交流会ニーズマッチでやっている、単発のオンラインコミュニティのワンオンメニートピックスっていうワントピと言われているものなんですね。これ生き方&ビジネスに生かすための工房大師の教えと星読みの会というのを鶴岡悦子さんと2人でやっております。でこのこれはですね月1回で新月の前の金曜日という時にやっていますので、タイミングによっては第1金曜日だったり第2金曜日だったりっていう形になるんですけれども、新月のテーマを受け取って目標設定したりとか、自分の中の自分を知って運気アップのためにの過ごし方っていうのをお伝えしております。そしてですね、このワントピの流れとしては、参加者同士がお互いにコミュニケーションを取ったりとか、コミュニケーションタイムが必ずあるんですね。でその後に、星読みですね、新月からのメッセージをお伝えして、で最後にビジネスに生かす空海の言葉っていうのを、入れていただいて、でアンケートを書いて終了になります。で両方ともですね、ワントピについても、新月満月講座っていうものについても、両方ともですね、学びを得て、最終的には自分の目標のゴールに、つないでいくっていうところは、設定としては同じですので、ぜひぜひ、ご興味ある方はぜひ一度、どこかのタイミングで、ご参加いただけたらと思います。はい、最後まで、聞いていただきましてありがとうございました。それではまた皆さん、新月満月講座、そして毎週月曜日の天体からのメッセージ見て、お会いしたいと思います。それではまた、バイバーイ。